説教平和の君牧師増田こと。
今朝私たちは2016年の平和聖日を迎えました。8月6日に広島、9日に長崎に原爆が投下されたことを覚え、15日には敗戦の記念日を迎えます。それに先立つ6月23日は沖縄の戦没者慰霊の日でした。71年前の出来事を心に刻みつつ、また今私たちが生活をしているこの社会において、人の命の尊さが奪われている現実を前にして、耳にして心を痛めています。私たちは歴史から学びつつ、なおこれからどのような社会を、未来を子どもたちに手渡していくのか、託していこうとするのかを祈り考えたいと願っています。日常的にたくさんの出来事が起こり、また人々の命が奪われる出来事が身近に起こっていく中で、平和を祈る思いがあっても、どのようにそれを言葉にしたらよいだろうか、形にしたらよいのだろうかと迷い不安になる私たちです。今朝私たちは聖書の言葉によってご一緒に平和を求め祈る群れとさせていただきたいと願っています。今朝は最初に一冊の絵本を紹介します。平和って素敵だねという絵本です。本当はもっと大きなスクリーンで皆様に絵が見えるようにできればよかったなと思うのですけれども、ちょっと雰囲気を味わっていただいて、ご一緒にこの言葉に耳を傾けていただけたら嬉しいと思います。平和って素敵だね。この絵本は2013年6月23日沖縄県平和記念公園での沖縄全戦没者追悼式で、あざとゆうきくんが書いた詩でした。6歳、小学校1年生です。それを本人がこの式典の中で朗読しました。それを見て、聞いて、沖縄のおじい、おばあが涙を流したそうです。6歳の少年が描いた平和って素敵だねという言葉が私たちの心にも届いてきます。平和って素敵だね。平和って何かな。僕は考えたよ。お友達と仲良し、家族が元気、笑顔で遊ぶ、猫が笑う、お腹がいっぱい、ヤギがのんびり歩いている、喧嘩してもすぐ仲直り、長命草がたくさん生え、与那国馬がヒヒーンと鳴く、港にはフェリーが止まっていて、海にはカメやカジキが泳いでいる、優しい心が虹になる。平和っていいね。平和って嬉しいね。みんなの心から平和が生まれるんだね。戦争は恐ろしい。ドドーン、ドカーン、爆弾が落ちてくる怖い音。お腹が空いて苦しむ子供、家族が死んでしまって泣く人たち。ああ、僕は平和な時に生まれてよかったよ。 この平和がずっと続いてほしい。みんなの笑顔がずっと続いてほしい。平和な家族、平和な学校、平和な与那国島、平和な沖縄、平和な世界。平和って素敵だね。これからもずっと平和が続くように、僕も僕のできることから頑張るよ。こんな詩です。与那国島にいる小学校1年生のあざとゆうきくんが書きました。平和って素敵だね。私たちも平和って素敵だなと思います。そして一番私たちが気づくのは、平和は奪われた時に初めて、あ、それはかけがえのないもので、決して失ってはいけないものだったのだということだと思います。今朝私たちは旧約聖書のイザヤという預言者が語った言葉にご一緒に耳を傾けたいと思っています。平和ということを彼は語りました。具体的なイメージを私たちに手渡しています。イザヤという預言者はイスラエルの危機の時代に立てられた預言者でした。いえ、預言者が立てられる時というのは危機の時代なのです。何の危機か。一つは国、民族の危機です。そして他方は神の言葉に聞き従わないという危機です。そのことのゆえに預言者は神から選ばれ、呼ばれて、神の言葉を民に伝えました。旧約聖書にはイエス・キリストが受け継いだ、いえ、イエス・キリストの働きをそのように受け取っている三つの働きがあります。王と祭司と預言者です。王は現実の世界、政治を司ります。祭司は礼拝を司り、宗教生活、具体的な生活の中で人々が神に導かれるように配慮します。預言者は現実の社会の在り方の中で神の言葉に従っていないその為政者や民に立ち戻るように言葉を伝えた人たちでした。預言者は現実から目をそらして何か言葉を語るというのではなくて、真理、信仰という点から現実を直視する人たちでした。ですから多くの人たちがむしろ現実から目をそらして安易に平安を語ろうとするときに、この社会の終わりの始め、つまり頂点にいるかのような繁栄のときにすでに終わりが始まっているということに気づいて、王国や祭儀について批判をしたのです。それは厳しい審判の言葉になりましたけれども、人々は信頼すべき拠り所がどこにあるのかを常にその言葉によって示されてきたということができると思います。ヘブライ語では過去を意味する言葉は前なんです。面白いですね。私たちは過去を振り返らないというと後ろを振り返らないって言いますね。過去というのは後ろにあること、だから過去を振り返らないというと後ろを振り返らないっていうんですね。でもヘブライ語では過去っていうのは前なんです。未来は後ろなんです。なので預言者は未来をどうやって見たかというと、それはボートを漕ぐようなもんだって言ったんです。私たちに見えているのは前、つまり今まですでに起こってきた出来事、過去の出来事、それが前にある。 何が起こるかわからないこれから進んでいくべき未来は後ろにあって、後ろ向きに私たちはボートを漕いでいく。実はこれを私は旧約聖書の中で学んでおりましたときに、ちょうどぴったりの詩を書いた詩人がいるんです。フランスの詩人ポール・バレリーという人なんですけど、湖に浮かべたボートを漕ぐように人は後ろ向きに未来へ入っていく。目に映るのは過去の風景ばかり、明日の景色は誰も知らないっていう詩なんです。これはまさに旧約聖書の景色なんです。目の前にあるのが過去なんですね。そして私たちはその過去を知っている。だからその過去にとらわれるというのではなくて、その過去を見失わないで、いえしっかりと見て、私たちのまだ見えない未来をどうやって進んでいくのか、ボートを漕ぐように後ろ向きに進んでいく、それが私たちの現実だと、旧約聖書の未来ということに対する感覚で預言者はそのことを語ったんです。まだ見えない未来、しかし私たちにとって何が必要なのか、何が欠けていたのかということを語りました。イザヤが活躍していた時代、それはまさに危機の時代でした。紀元前8世紀後半から7世紀前半、まるで歴史の学びのようになりますが、ちょっと、そういう時代のことを思い浮かべてください。このイスラエルという国は、大変小さい国だったんです。この西北にはいつも大国がありました。アッシリア、その後はバビロニアと呼ばれる大国です。そしてこちら側にはいつもエジプトの国がありました。その狭間に入った小国、どちらかに軍事同盟を求めていかなければ、助けを求めていかなければ、自分たちの国だけで存立していくことが難しい、そういう状態にあったのがイスラエルという国です。この当時もイスラエルは王政を取った紀元前の10世紀からダビデ、サウル、ソロモンという王によって領土を拡大していたのですけれども、ソロモンの子供たちの時代に南北に分裂しました。アッシリアから軍事的な介入を受ける北イスラエルはシリアと軍事同盟を結ぶのですけれども、結局滅ぼされてしまいます。その前にイザヤが活躍した南王国ユダも、その北イスラエルとアッシリアの軍事同盟によってエルサレムを包囲される、そういう本当に国が滅ぼされるかどうかという危機の時代、それがイザヤが生きた時代でした。イザヤはまさにそうした国を揺るがす国際政治のただ中にあって、信仰者として生きるということを問われた人です。彼は預言者でしたけれども、その文書の中に宮廷の政策に関する用語が多いということで、おそらくエルサレムの政治の中枢に携わっていた一人だったであろうと言われています。当時の王と支配者たちは、国を守るために軍備を増強し、軍事同盟に頼ろうとしていました。それによって大国に抵抗しようとしたのです。しかしその都度イザヤはそれに反対しました。信頼して穏やかにしていることが救いを受け入れる道である、彼は語り続けました。政治を握っていた人たちからすれば、それは非現実的な理想主義と映りました。イザヤ自身は国際的な対立や紛争の中で神から示された言葉を語りました。それが今朝ご一緒に読んだイザヤ書2章の2節から4節です。終わりの日に主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。国々はこぞって大河のようにそこに向かい、多くの民が来て言う。主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もうと。 主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出る。主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して隙とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。ヤコブの家よ、主の光の中を歩もう。二章二節にあります終わりの日とは、聖書の中で終わりの日、あるいは主の日という言葉で語られている週末のことです。その終わりの日といいますのは、その日が来ればイスラエルの神は悪しき者を罰し、神を礼拝する正しい者を救ってくださる、そういう時が到来するという信仰を持っていました。神はそのような世界に終わりを与えられる。終末です。私たちは終わりというと何か破滅というふうに、あるいは審判の時というふうに受け止めてしまいますけれども、聖書の中では終わりの日というのは破滅の日ではありません。むしろ神が正義を行われる、平和をもたらされる完成の日と示されています。英語で終わりという言葉はエンドと言いますね。エンド、このエンドという言葉は終わりという意味もありますけれども、目的という意味も持っています。ですから例えば英語の中で私たちの人生の終わりというふうにこのエンドという言葉が訳されるときに、実はそれは人生の終わりだけではなくて、私たちの人生の目的と訳されるときもあるんです。終わりを迎えるというのは、私たちはその目的に向かって歩んでいるというのがその言葉の中に含まれていますし、聖書の信仰はまさしく終わりに向かって歩むということは、私たちはその目的に歩む進んでいるということなんです。その目的というのは、神が私たちのもとに平和を、完全な平和を与えられるという目的に向かって私たちは進んでいるという信仰です。4節の言葉、主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して隙とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。国連に掲げられているのはこの言葉です。国連の庭の中の像には、剣を隙の生えというタイトルが付けられた彫像があります。この意味しているところは、武器を農機具に持ち帰るということです。武器を隙に打ち替えていく、槍ではなくてそれを打ち替えて隙とする、鎌とする、剣を打ち直して隙としていく、そういう土地を耕していく農機具とすることで、私たちが一人一人が豊かに食べていくことのできる、そういう社会を形作ろう。それがここで言われているイザヤの語った平和ということでした。韓国の古い言葉には、聖書のシャローム、平和という言葉と似た挨拶の言葉があるそうです。何かなと思いましたら、ご飯食べたという言葉なんだそうです。ああいいな、シャロームっていうのは平和とかこんにちはだけじゃなくて、ご飯食べたっていうご挨拶、あなたご飯食べた、君ご飯食べた、小さい子にも、あなたも朝ご飯食べた、今日一日ご飯食べてお腹空かせてない、それがシャロームだ。武器ではなくて釜に、隙に持ち替えようというのは、私たち一人一人のところに豊かな糧が届けられるように、子どもたちすべてのところに豊かに食べていく糧が届けられるように、それが平和への願いなのだと思います。この言葉をイザヤが語った当時、今私たちが思い浮かべるように、すなわち、ニューヨークの国連の事務所にある、 世界の多くの人たちが、多数の人たちが、マジョリティが考えていた、耳にしていた言葉であるということは全くありませんでした。この当時の世界の勢力図というのは、アッシリアとエジプトが圧倒的な力、パワーを持っていた。その狭間にあった本当に小さなイスラエルの一人の預言者がこのようなことを語ったからといって、誰が耳を傾けたでしょうか。まさしくこれは中心から語られた言葉ではない、終焉から語られた言葉です。終焉というのは中心ではない場所、端っこ、そういう場所から語られた言葉だった。長く歴史の中でも人々は絶対平和主義ということを語りませんでした。キリスト教国もそうです。アメリカもライホルド・ニーバーのような人たちは、現実主義と称して攻撃されたならば、あるいはそれを最小限に食い止めるために軍事が必要であるということを語りました。しかし多くの犠牲と被害と傷とを経て、キリスト教会の中にも、アメリカの神学者の中にも、私たちはやはり槍を捨て、盾を捨て、鎌と鋤とを手に取っていく、この言葉の中に未来を見ようとした人たちがいるのです。現実には対立、戦争がある中で、私たちはこの言葉のように農機具を手に取って、一人一人が分かち合って食べていこう、そういう世界を来たらせるために、お互いができることを担っていこう、そういうイメージを手渡されています。聖書の中の言葉というのは、私たちにそのイメージをずっと保たせてくれるものなんです。このイザヤが語った言葉は紀元前8世紀、もう今から2000何百年も前の言葉です。しかしその本当に厳しい、国が滅びるかどうかわからないという現実の中で、一人の預言者が語った言葉は、今も私たちのこの社会、この日本の社会の中で響く言葉で、武具ではなくて農具を一緒に食べていく現実を作り出していこう、子どもたちに食が与えられるように、食べることが与えられるように一緒に考えていこう。私たちが願う平和の社会、そしてこの与那国島から今沖縄で生活しているあざとゆうきくんが語ってくれた、平和って素敵だね。彼が語った言葉、なぜ沖縄のおじいおばあが涙したかという、そうではなかった本当に厳しい時代、生きることができなかった、あるいは生き残れない家族を、あるいは近しい者たちを手にかけなければならなかった、そういう時代を知っているからです。私たちはこのイザヤが語ったヤコブの家よ、主の光の中を歩もうという言葉をご一緒に胸に刻みたいと思います。主の光の中を歩みながら、私たちの間にシャロームを、あなた今日ご飯食べたという関係を作り出していきたいと思います。ニュースを見たり、いろいろな情報に接していると心が暗くなります。人の尊厳や命よりも目先の利益や効率を優先していくかのような、この社会の中です。正直それはとても怖いけれども、そのような流れに汲みするのではなくて、私たちは主イエスが伝えてくださった神の国の福音に基づいて、自分にできることの小ささ、少なさにがっかりしないわけではないんですけれども、しかしそれを聖書からのメッセージを受けて生きるものとして大切にしていきたいと思います。今自分に与えられている具体的な生活の中で、命を支える働きの中で、ご一緒に私たちのシャロームを形作る、そうした歩みへ進み出し、また背中を押されていく場でありますように、皆様の一週間の歩みが主の光の中へ導かれたものとなりますように心から祈ります。2016年、 不安や迷いが覆っている私たちの社会の中にあって、私たちは主の光の中を歩む民であることを忘れずに心に刻んで歩ませていただきたいと願います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、私たちは今あなたが示してくださったこの預言者のビジョンに心を寄せています。多くの力を持って壁を形作るのではなく、架け橋となって行きたいという祈りと願いを持ってこの一週間を始めたいと願っています。私たち自身が自分の心に、自分の周りに猜疑心や不安から壁を作るものです。人を受け入れることができない、許すことができない、共に歩むことよりも孤立してしまう弱いものであることを覚えています。しかし主はなお主の光と許しの中へ私たちを招いてくださいます。聖餐の糧を持って許しを与え、私たちを新たに生きるものへと導いてくださいます。私たちはあなたが私たちの中に生きて働いてくださることに信頼して歩みを進めていきたいと願っています。私たちの間に、そして私たちの周りに主の平和を形作らせてください。種をまき続けるものとさせてください。信頼して歩むものとさせてください。そしてどうぞ周りの人と笑顔でこの週も過ごさせてください。お一人お一人の心の内にある課題と不安と迷いの中にあなたが届いてくださいますように。そしてどうぞこの週も新たな思いを持ってこの礼拝堂から派遣してくださいますように心から願います。感謝と願いを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。